日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は石井和則さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの石井和則です。よろしくお願いします。
さあ、先週は台風の影響で各地で大雨の被害が続出しました。
そうです ね、
一方マーケットの方も乱高下で本当に大変な1週間となりましたね。
そうですね、本当先週は日経平均も本当に大きく動いてですね、本当に まさにも荒れたと、嵐が、マーケットの方にも続いていたというような感じだったんですけれども、今週は平穏に過ぎてほしいですけれどもね、ただいろんな、重要なイベントもありますので、なかなかですねマーケットの方はそうも言っていられないかもしれません。
気を引き締めてまいりましょう。さあ、ところで石井さん、今週はリスナーさんからこんなメッセージが届いてますので紹介いたしますね。M ちゃんさん、ツイッターでいただいたんですけれども、日経ベリタス、都会では駅売店で売っているのか羨ましい。田舎暮らしの私は現物見たことがないので、中身が面白いか全く見当つきませんということなんですよ。
確かにですね、一部の駅の売店で日経ベリタスは買うことができますね。近所の駅にはないんだけれども、中身を読んでみたいということであれば、試読もできますので、日経よく読む .com、英語で日経、それから数字で4946で .com に、アクセスしてみてください。それからの日経ストアというところでもですね、お買い求めいただくことができますし、それからアマゾンでも買うことができますしですね、ぜひとも試してみていただいてはいかがでしょうか。
はい、その上で毎週読みたいという方にはやはり定期購読おすすめですよね。
そうですね、確実に毎週届きます。ですのでですね、買い忘れですとか、売り切れ、こういった心配は、ありません。
私も毎週定期購読して読んでいます。一緒に読んでみませんか。ということでお知らせいたします。今週から秋のベリソネにリニューアルしたこのキャンペーン、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんにご契約期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけます。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はもう一冊、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。
そうか、もう秋のベリソネになったんですね。
そうなんです、もう秋なんですよね。この特典キャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。秋のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を石井さんにご紹介いただきます。今週は外物運用総点検、米利上げ前新興国通貨にも異変 というテーマなんですけれども、さあ石井さん、これはどういった記事なんでしょうか。
はい、ここで言うですね、外物という言葉を使ってるんですけれども、はい、これはですね、つまり外貨建て資産ということなんですね。アメリカですとか新興国ですとか、様々な国々 の、 その株ですとか債券、それからその外貨そのもの、こういった資産に投資をしていらっしゃる方っていうのは多いかと思います。
はい、
でドイツアセットマネジメントがですね、日銀の資金循環統計などをもとに、推計したところによりますと、
はい、
日本のですね、家計の外貨建て資産は2015年3月末で68兆円とですね、過去最高に達しました。
そうなんですね。
はい、でリーマンショック後のですね、世界的な緩和相場の下ではですね、株をはじめとして、あらゆる資産の価値が上昇していました。なので、その外貨建て資産もですね、高金利ですとか、それから高成長、こういったですね、メリットを受けることが、できたわけなんですね。
はい、
で、ただ最近ではですね、中国の人民元切り下げ、これをきっかけにした相場の変調っていうのが起きてますね。
はい、
でこれを受けて、新興国の通貨は下落が目立ってきています。ですね、でそれから先進国でもですね、
はい、
例えば小利回りの資産の価値が大きく目減りすると、こういったものが出てきています。
はい、
でアメリカの利上げも近づいてくるというふうに言われてはいるんですけれども、その中で相場のですね、嵐、こういったものが続いているのではないかと。で、そういった中で、今改めて皆さんお持ちになっている外貨資産を点検してみてはいかがでしょうかと、そういうのがですね、この記事の趣旨です。
大事な資産ですからね、できる限り守りたいところですけども、では具体的にどういったリスクが生じてきているんですか。
はい、最近ですね、この投信を題材にしたセミナーなどではですね、その外貨建て資産の価値が大幅に下がって、売るに売れない状態になっていると。で、どうしたらいいのかというふうに相談してくる人が増えてるそうなんですね。で、外貨建て資産の価値が下がる、これはどういうことなのかということをですね、ちょっと考えてみたいんですけれども、
はい、
これいくつかの要因がありましてですね、これをちょっと因数分解してみようと。
因数分解、はい、
そうしてみるとですね、何が起きてるのかなっていうことが見えてくるかなと思います。
はい、
一つはですね、通貨の下落のリスクですね。
はい、
で、ここのところこの新興国ですとか、それから資源国の通貨の下落が目立つと、よく言われてますね。
はい、
例えばですね、対円のレートを1年前と比べてみますと、
はい、
でこれまさに表紙のページにグラフが載っているんですけれども、例えばですね、オーストラリアドル、これはだいたい1割ぐらい下がってるんですね。
はい、
それからトルコリラは2割ぐらい、それからブラジルレアルは3割以上下落しているんですね。
下がってますね。
はい、要するにこの分何もしなくても為替の要因だけで資産が目減りしてしまっているということなんですね。それから2つ目のリスクは、その原資産、運用対象とする資産そのものの価値の下落ですね。
はい、
で先ほど、通貨騰落について、お話ししたんですけど、ドルについて見ますと、
はい、
その円安ドル高というものが進んだことによって、過去1年でドルというのは1割以上上昇しています。なので、アメリカドル資産に投資した人にとってはですね、はい、成功しているという面は、
そうですね、
あるとは言いますね。そうですね、
はい、
なんですけれども、一方でですね、その格付けの、低いハイイールド債ですとか、それから海外のリートなどの中にはですね、ここに来て資産価値が頭打ちになって下落に転じているというものもあります。
はい、
で例えばアメリカのリートの指数っていうのはですね、15年に入ってから1割くらい下げてるんですね。つまり為替でメリットが出ていても、資産の下落によって打ち消されてしまっているということなんですね。
はい、
で、さらにこの、通貨安と資産安、これがダブルパンチになっていると、そういったケースも考えられますね。
はい、
でまた例えばですね、このアメリカの資産を運用対象としながら、これ例えばブラジルレアル型とかいったですね、この通貨選択型の投資なんてのもありますので、そういったところでですね、思わぬ新興国リスクを背負ってしまっていると、そういうようなケースもあります。ハイイールド債とリートにですね、投資する投信などが、外貨資産に投資する日本の投信全体に占める割合は2007年末は 9% だったんですけれども、今年7月には 27% にまで拡大しているんですね。その分資産価値の下落リスクを抱えている投資家も、かなり多いということが言えます。
そもそもこのリスクが高まっている原因というのは何なんでしょうか。
はい、ここのところですね、日経ベリタスでも何度か取り上げてはいるんですけれども、
はい、
アメリカの利上げとそれから中国景気の減速、これらが絡み合ってですね、あらゆる資産価値の変調の要因になり始めていると ということが言われています、
はい、
例えばですね、先ほど触れましたハイイールド債についてちょっと、説明してみましょう、
はい、
ハイイールド債っていうのはですね、格付けの低い社債を対象とした投資なんですけれども、はい、実は日本の個人マネーが流入した代表的な外貨資産の一つということが言われています、うん、海外のハイイールド債にですね、投資する投信の残高は5兆4000億円で、07年の末に比べて 2.7 倍に拡大しています、
はい、
で投資対象となる企業っていうのはですね、格付けが低くて債務不履行のリスクが高い分ですね、高い金利をつけて、資金を調達するんですね、
はい、
で、倒産さえしなければ投資家にとっては魅力的な投資先ということは言えるんですけれども、
はい、
そういったわけでこの資金が流入しているわけなんですが、シティグループが算出している指数を見てみますと、足元では頭打ちの傾向がはっきりしてきていると、でも変調をきたし始めたということが言えますね。
ちょっとリスクを回避したいという姿勢が出てきてるんですかね。
そうなんですね、はい、で、一体そんなことがですね、なんで起きてるのかと言いますとですね、
はい、
まず一つはその原油相場の下落ですね、
はい、
シェール革命に乗ってエネルギー企業がですね、積極的に資金調達をしてきたんですけれども、
はい、
原油相場の急落を受けてデフォルトに陥る発行体 の、エネルギー企業が増えかねないということが、言われてるんですね、
はい、
で、その原油安っていうのは何で起きるかというと、やっぱその背景にあるのは、中国景気の減速ということが言われてるんですね、
はい、
さらにもう一つアメリカの利上げというのも重荷になってきています、ね、
はい、
発行企業にとってはですね、コストの上昇要因にもなりますし、仮に利上げでですね、世界景気が失速するようなことになると、さらに影響を受けかねないということも言われています、
はい、
あとアメリカのリートも同様なんですけれども、こちらもですね、かなり多くの日本の個人マネーが流れ込んできていまして、09年以降6兆円以上もの日本の投信のマネーがアメリカのリートに流れ込んでいるということが言われています、ただ今年に入ってからはその指数は1割ぐらい下落してるんですね、でこの主因もやはりアメリカの利上げ観測にあるというふうに言われています。で金利が上昇するとですね、やはり資金調達コストの上昇要因にもなりますし、それから債券などの利回りが上がっていくと、利回り商品としての、そのリートとのですね、相対的な魅力も薄れてしまいかねない、そんな見方が広がって、資金流出が、目立っているということなんですね。
なるほど。アメリカの利上げ、それから中国減速の影響と言いますと、心配なのはやはり新興国ですよね。
そうですね、その意味でですね、苦しくなってきているのが、ブラジルの資産を対象にした投信なんですね、
はい、
ブラジルはですね、政策金利が 14.25% と、ここまで高いということでですね、これが魅力となって、資金を引きつけてきたわけなんですけれども、
はい、
通貨レアルの下落が止まりません、
うん、
で先ほど1年で3割下落したということを言いましたけれども、3年間で見てもやはり2割ぐらい下落していてですね、為替の価値はですね、目減りが続いているんですね、
はい、
この背景にあるのが景気の減速でして、中国の景気減速が巡り巡って、ブラジルでも鉄鉱石の輸出の苦戦、こういったものにつながっているんですね、
はい、
で同じように高金利国というふうに言われて人気だったオーストラリアなんかもですね、中国の減速が重荷になっています、
はい、
ここの金利ですね、高金利ってかつては言われていたんですけれども、11年には 4.75% だったのが、今はもう 2% まで下がってるんですね。
下がりました。
そうなんですね、でまたさらに年内にはさらに利下げをするとまあ、いうことも言われてまして、そういったことがですね、通貨に今下押し圧力ということがかかる原因になっているというふうに言われてます ね。
では新興国などからお金が出ていってる中で、投資家はどうやって防衛をしていけばいいんでしょうか。
はい、ハイイールド債に投資していらっしゃる方はですね、まずその発行企業の業績をチェックするということも重要になってくるかなと思いますね、
はい、
資源安の影響をですね、どの程度受けているのかとかですね、それからその資源国とかですね、新興国の投資につきましてもですね、それぞれの国からの資金流出動向、これがどうなっているのかということを見極めるという必要がありますね、 でそのまあ資金がどれぐらい流出してるんだっていう、まあ、そういう度合いをですね、まあ、移す、まあ、バロメーターの一つがまあ通貨の動向だと思うんですけれどもね、
はい、
でまあまあ、そういったものをチェックしていってですね、まあ、内容によってはまあ価格が少しでもまあ戻ってきた時などにはまあちょっとこれはこういうのも一つの手だということではあるんですけど、まあ、思い切っても持ち高を減らしてしまう、まあ、こういったことも選択肢であろうと、まあ、そういった意見もあるようです、
はい、
もう一つですね、さらに長い視点で考えるんであれば、まあ、時間分散というですね、まあ、手法も有効だというような声がありますね、投資をまあやめてしまうというのはまあ簡単なんですけれども、まあ、一旦損切りをして、まあ、やめてしまいますと、
はい、
まあ、もう挽回の機会というのはなくなってしまうわけですね、で、まあ、その一方で諦めずにコツコツと、まあ、投資を続けていく場合ですね、報われる日もやってくると、そんな試算もあります、
はい、
例えばなんですけれども IT バブルの直前、それからリーマンショックの直前、いわば最悪のタイミングでですね、まとまった投資をしてしまったとしますね、
はい、
しかしその後も毎月今一定額ずつを積み立てていったとしますと、いずれもですね、株価の指数が元の水準を取り戻すよりもずっと早く資産価値が元に戻っているというわけなんですね、株価にもですね、まあ、為替にもですね、まあ、上げ下げというものがありますので、投資のするタイミングを分散していくと、さらにまあついでに言えばその投資の対象も分散していくと、まあ、こういうことを続ければですね、まあ、結果的には報われる日も来るかもしれないと、まあ、そういうことが言えるわけですね、
はい、
でまあ、いずれにしましてもですね、相場が荒れて先行きも今非常に不透明になってますんで、
はい、
まあ、この今のタイミングというのをですね、まあ、むしろ自分の投資内容を見直す、まあ、良い機会というふうに捉えてですね、
はい、
改めてですね、例えば塩漬けになってしまっているような資産、まあ、こういったものに偏りはないかどうかと、まあ、こういったことをですね、確認してみてはいかがでしょうか。
ですね、あとは長い目で見てこう成長が期待できそうなところを拾っていくとかいうのも、ね、コツコツと必要なことなのかもしれませんね、
はいはい、
さあ以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、外物運用総点検、米利上げ前新興国通貨にも異変について、石井さんの解説を伺いました。
ベリタス、
おさらい、
キュン。
さあ、ベリタスおさらい級です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題。企業などの組織において階級や上司部下といった関係が存在しないフラットな体制を何と呼ぶ？ A. ゲマインシャフト、 B. ホラクラシー、C. 昔々あるところに毎日ホラばかり吹いてはみんなを呆れさせている男がおったそうな。
それホラー暮らしですよね今回はダジャレですか。
あれ、目指せ市原悦子さんという雰囲気でやってみたんですけど、ダメでしたかね。ぼーやー、あ、音が外れた。良い子だねんね。
制限時間は10秒です。さあみんなで考えよう。
ここまで正解は B のホラクラシーでした。
C の選択肢がですね、はい、B のダジャレになっているという時点でもう答えは見えてますね。
ねえ、分かったでしょう。まあサービス問題ということにしておきましょう。これは9月6日発売の日経ベリタス6ページプレビュー面のニューワールドからの出題でした。では石井さん、解説をお願いします。
はい、では解説いたしましょう、
はい、
一般的な企業ですとですね、ヒエラルキーと呼ばれる中央集権型の組織になっていることが多いですよね、
はい、
これに対する概念として使われているのがこのホラクラシーなんですね、ホラクラシー型の組織では仕事やプロジェクトに合わせてチームが組まれます。上下関係のない人間関係の中で個々人の柔軟な発想ですとか、意欲、まあ、こういったものを引き出して組織全体でより良い成果を出すことを目指しています、
はい、実際そんな組織体制の企業があるんですか。
はい、有名なのはアメリカのザッポスっ ていう会社なんですけれども、はい、これあの靴のネット通販大手なんですけれども、ここは2013年からホラクラシーを導入して現場のマネージャーといった役職をなくしていきました、
はい、
上司からですね監視されないので従業員は役割とか責任を、自分自身で管理するんですね、
はい、
それによって起業家のような独立心を持って、仕事に打ち込めるというようになっている、そうです。
まあ、なんだか良さそうですけど腑に落ちない感じもしますね。
そうですね、このホラクラシーには課題も多いようでして、
はい、
上下関係がない分責任の所在が曖昧になったり、チーム内の合意に時間がかかったり、それからキャリアプランが立てにくい、まあ、そういった点もあるようなんですね。
はい、この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。
対象？
それはデモクラシー。
東大？
それは元暮らし。
ガシシルブシャ
ー怖い、フラッシーですね。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面の安倍黒相場第2幕待ち受ける試練です。
はい、安倍晋三首相がですね、まあ、先日自民党総裁選を無投票で、まあ、終えました、
はい、
まあ、政権発足から、まあ、つまりですねアベノミクスが始まってからこの12月で3年が経過するということになります、
はい、
この間に株価は2倍以上に、まあ、上昇して、まあ、円高も是正されまして企業業績は最高水準になっていると。で、まあ、日本経済を取り巻く環境は大きく、まあ、改善したように見えます、
はい、
まあ、その一方で円安が輸出を増やすですとか企業業績の拡大が設備投資を増やすですとか雇用増が消費増につながる、まあ、ですとかいった好循環は明確ではまだないかなという状況ですね。でこのアベノミクス黒田緩和、まあ、合わせてアベクロ相場、まあ、というような言い方があるんですけれども、
はい、
まあ、試練が待ち受けるアベクロ相場について株、為替、政策の3点から検証します、
はい、では続いてランキング面から中国関連銘柄鉄鋼や機械の下落率大きくです。
はい、この面なんですけれどもこれ毎回ですね、はい、様々な形で、ま、株式のランキングを紹介するコーナーなんですけれども、
はい、
今回はですね、中国ビジネスに積極的な銘柄で構成する日経中国関連株50と、ま、こういう指数があるんですけども、
はい、
ま、この指数を構成する全50銘柄につきまして、上海総合指数が高値をつけていた6月中旬からの騰落率をランキング形式で紹介しました。鉄鋼とかですね機械とか、はい、まあ、こういった銘柄の下落が目立つわけなんですけれども、まあ、実際にはですね、まあ、輸出比率がですねそんなに高くないのに、まあ、売られているという銘柄もあるようなんですね、
はい、
で、まあ、その中から主な企業を4社ピックアップしまして、業績への影響の懸念が生まれている背景などを、まあ、それぞれの担当記者が分析しています。まあ、ちなみにあの50銘柄のうち実に47銘柄が下落しているんですけれども、まあ、上昇も3銘柄あるんですね。
はい、
ま
あ、
これはですね詳しくはぜひ紙面でご覧いただければと思います。
はい、冷静な見方大切ですね。そして最後にスマートライフ面の LGBT が開く経済圏 5.9 兆円市場企業投資マネーも動くです。
はい、この LGBT という言葉ですねこれは、うん、何かと言いますと、
はい、
レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーという意味なんですね、
はい、
まあまあ、同性愛の方ですとかそれから体と心の性の不一致がある方、うん、まあ、こういった方を、まあ、指す言葉ではあるんですけれども、電通の調査によりますと、
はい、
日本人の 7.6% が LGBT であるということが言われてるんですね。そうした中で東京の渋谷区では同性カップルに証明書を出すという条例が施行されました、
はいはい、
でこの証明書があれば同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定できるようにするという保険会社も出てきています、
はい、
で、まあ、こうした方々にとって暮らしがしやすくなりつつあるだけでなく新たな市場としても注目され始めていまして、あの LGBT に関連する商品やサービスの国内市場は 5.9 兆円という見方もあるようなんですね。でその職場の平等というものを投資テーマにするというような動きもあるようで、まあ、これから注目されそうな LGBT 経済についてまとめてみました、
はい、ということで石井さんのおすすめ記事をご紹介しました。 今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス曽根澄恵のなるほどそうね、いかがでしたか。石井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ふなっしー好きなんですか。
いや、まあ、なかなかね、愛らしい、
可愛いですよね。
可愛いですよね、そしてこう、なんて言うんでしょうか、もう流れに巻き込まれないでこう常にこう自分を持っているという感じがですね、いいですね。
リスペクトしてるんですね。
ちょっとばかりリスペクト
すごいですね。でもあのテンション私もリスペクトしております。
はい、そうですよね。
ふなっしーに負けずに頑張ってまいりましょう。
はい、頑張りましょう
ありがとうございます。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄恵のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは秋のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄恵のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの石井和則と
曽根澄恵でした。日経ベリタス曽根澄恵のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。